説教、神の祝福に生きる岸戸元牧師。
今朝の説教の結論は、このヘブライ人への手紙の第7章の一節にこうあります。このメルキゼデクは、ちょっと飛ばしますけど、アブラハムを出迎え、そして祝福しました。このメルキゼデクは、そのアブラハムを祝福しました。このメルキゼデクっていうのは、実はイエス・キリストのことを指しているのであります。このメルキゼデクというこの名前はですね、この前回読みました、先週読みました6章の最後の20節のところに出ておりまして、まあ、それを説明しているというふうに言うことができると思います。6章の20節には、イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入って行き、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのですと。で、このメルキゼデクはっていう説明が続いているわけですね、今日は。ですから今日はメルキゼデクということについての、イエス様はメルキゼデクと同じような大祭司だったと、でそのメルキゼデクについての、まあ、説明がなされているというふうに言ったらいいかと思います。でこれはちょうど同じページの右のページですかね、の5章の9節のところにも書いてありますね、10節ですかね、9節10節のところに、完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と、まあ、イエス様は呼ばれたのですという、ここにも実は出てきておりました。ある翻訳を読んでみますと、このメルキゼデクと同じようにというところの翻訳でありますけれども、このところをメルキゼデクと同じ系列、メルキゼデクと同じ系列、あるいは同じ系統の大祭司というふうな訳がされております。メルキゼデクと同じというのは、メルキゼデクと同じ系列の、そういう大祭司であると、そういうふうな意味であります。このヘブライ人への手紙の中では、このメルキゼデクという言葉がたくさん出てくるのでありますけれども、実は他の聖書ではですね、たった2回しかこのメルキゼデクというのは出てきていないのですね。ですから馴染みのがないという方もおられるのではないかと思います。で、一箇所は今日読んだこの創世記の14章のところに出てきているんですね。今日それをちょっと後でこれから見ていきたいと思うんですけど、それともう一つは詩編の110編というところに、あなたはメルキゼデクのという大祭司であるという短い言葉が出てくる。実はこの2箇所にだけメルキゼデクというそういう言葉が出てくるので、なかなか今まで聞いたことがないという方もおられるかもしれません。このヘブライ人への手紙っていうのは、実はヘブライ人に対しのでクリスチャンであった人たちに対して書かれた手紙なんですよね。ですからヘブライ人にとってはすごく馴染みのある出来事がこの背景にあると考えられます。ですから我々はですね、このヘブライ人でありませんので、かえって馴染みがないということでありますね。ユダヤの日常生活の中では、実はこの祭司あるいは大祭司というそういう人たちの役割によって、日常生活がの中で大きな役割を果たしていたというんであります。どういうことかと言いますと、祭司というのは実は神殿にいたわけですよね。で、神殿の生活 まあ、神殿に行って何をするかというと、神殿に行きまして、実はそこでは動物の犠牲が捧げられていたようでですね。で、それはなぜそういうことをするかというと、その犠牲にはいろんな種類があったようでありますけれども、基本的には神への感謝とか、神との交わりとか、罪の許しということをそれによって表す、そういう手段がこの犠牲という手段であった。で、そういう役割を担っているのが実は祭司と言われる人たちなんですよ。ですから、この祭司という言葉はもともとの、まあ、ラテン語のなんかの意味ですと、その神と人間との間を橋渡しするものという、そういう意味があるようであります。橋を架けるもの、神と人間との間に橋を架けるという、つまり人間が本当に神様のところにですね、本当に我々神様のところに出会ってるのかっていう、まあ、これがですね、ずっとこの一つのテーマとなってるんですけど、実はイエス・キリストが実は本当に神の、私たちを神のもとに連れて行ってくださるですね、神の御前に私たちを立たせてくださる、それはイエス・キリストの働きなんだ、イエス・キリストご自身の働きによってそういうことがなされているということが聖書の大きなメッセージなんです。ですから、旧約聖書において祭司たちがやっていた神様のと人間と本当に結んでくれる、この橋渡しをするですね、そういう役割をユダヤ人たちはですね、祭司たちのそういう働きをに大変慣れてたわけですね。長い長い間そういうことをやってきたわけであります。ですから、そういう神殿に行った時には祭司が必ずいてそういう技をしてた、それが中心的なことだったんです。で、もう一つ祭司がやってた役割として、捕囚記以後は特にですね、各地に、街道と呼ばれる、シナゴーグと呼ばれる礼拝所っていうんですか、集会所というものが作られていったんですね。じゃあ、そういうところでもこの祭司が役割をしていたわけであります。シナゴーグでは聖書が読まれ、その説明がなされるということがされていた。一例を挙げますと、新約聖書の中でイエス様がナザレの村にこう帰られましてですね、そして安息日になったのでナザレの街道に入ってですね、そしてこう祈りをする、礼拝をするということが行われた。で、ルカ福音書の4章にはこういう言葉が書いてあるんですね。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。そしてその時イザヤ書の言葉が手渡されて、巻物だったようですけども、そしてそのところイエス様は開いて、神の霊が私に宿っているという、そういう箇所を読まれたということが、その後ルカ福音書の方に書いてあるものですよね。まあ、その内容に今日は差し入りませんけれども、とにかくその街道でおいて聖書が読まれるという、そういう役割を、役目をです、世話をしている、それがまさに祭司だったんです。これも祭司だったんですね。ですから、大きく言いますと、神殿で働いている、役割をしている祭司、そしてさらにはその地方において街道でですね、そういう役割をしている祭司がいた。このように、その祭司にはこの礼拝、すなわち神殿において動物の犠牲を捧げる、先ほど言ったようにですね、罪の許しをのために犠牲を捧げるという人もいたし、あるいは神との交わりのために感謝を捧げるという人もいたし、あるいはその神の へのとの交わりをですね強めるためにするという、そういうそのために犠牲が捧げられるという、そういう役割ですね。今言ったように犠牲という、そういう役割を担っているのが祭司であり、もう一つは今言ったように律法の教育、律法を読み、それをみんなに説明する、まあ今日でいう我々が礼拝しているような礼拝ですよね。ですからキリスト教会はそのシナゴーグでの礼拝のそういう伝統を受け継いでいるというふうに言ったらいいと思いますよね。ですから例えばカトリック教会に行きますと、その中心っていうのがですね、聖餐に預かることですね、ミサを受けることですよね。で今日ではもちろん街道で神殿でですね礼拝堂で犠牲を捧げることは終わったわけですけれども、しかしそこで行われていますこの聖餐式ですよね、まあ、我々でいう聖餐式、パンとブドウ酒を受けるというそのミサ、まあ、それは祭司がやっぱり今でも使ってますよね、祭司が行っている。ですからどちらかというとプロテスタントはこのシナゴーグでの伝統を引き継いでいる。もちろん聖餐式も我々の教会にもありますので、いずれにしてもそういう形で祭司は神殿での働き、そしてシナゴーグでの働き、そういうものを担っていたんだということであります。ところが当時ですね、このそういう祭司になる人たち、なれる人たちっていうのは実はレビ人と言われている十二部族の中の人たちで、特にそういう神に仕える役割、宗教的な働きをするレビ人と言われる人たちの実は世襲制度になってたんですよね。つまり代々親がそうであればその次の子、そういうふうになっていた。例えばそこにはアロンの系統の人であるとか、サドカイの系統であるとかというのはあったんですけれども、いずれにしてもそういうふうにして世襲的な形でその職業がの部族っていうんでしょうかね、レビ族という人たちが担っていたということなんですよ。これに対してこのそういうことに対してこのヘブライ人への手紙はですよね、祭司族の、まあ、いわばアロン家の系統を引く者たちが独占していたことに対して新しい系譜を作り上げようとしている者たちがそこにいたという、そういう背景があるようなんですね。これは歴史的にそういうことがある程度分かっているようであります。つまりここにはアロン家、自分たちはもう祭司の仕事をする、もう専門というかね、世襲ですから他の人は譲らないわけですよね。ですからそれに対して新しいこの系譜を作り出そうとする、そういうところにこう対立のようなものがあったと考えられるんですよね。でそういう背景からこのヘブライ人への手紙の著者は、実はイエス・キリストはアロンの世俗的な伝承のアロンの系統ではない、メルキゼデクという系統の大祭司としてイエス・キリストは位置づけられているんだという、まあ、そういう説明になるわけでありますよね。ちょっと我々にはちょっと馴染みがないんであれなんですけど、いずれにしてもそういうところからメルキゼデクという名前がここに出てきているわということであります。今言ったようにこのメルキゼデクという名前は聖書に2回しか出てこないので、名前に馴染みがないと思うんです。そして今日読んでいただきましたこの創世記の14章のところにそのことが出てきているわけであります。先ほど読んでいただきました。ちょっと短くその解説をしますとですね、実はこの信仰の父アブラハムの時代に、ソドムに住んでいたアブラハムの甥のロトという人がいたんですけれども、実はそのソドムの地方にいた周りにですね、 王様たちのその周辺でですね、戦いがあったっていうんです。戦いがあった。そして4人の王がの大軍がそのソドムの地方も襲ってきた。これが創世記の話ですよね。そしてアブラハムのこのがその近くにいたわけでありますけれども、その4人の王様の大きな大軍に比べれば、アブラハムの力などは何にもならないような、取りに足りないものでありまして、このソドムの一帯というものは、このソドムの王様も含めてですね、ソドムの町の財産も食料も奪い取られたということであります。そしてロトも財産もろとも、まあ、連れ去られたという事件があった。でその時、アブラハムは自分の家で生まれた奴隷とその手訓練を受けた者たち、これは今日読みませんでしたけど、その創世記14章の上の段の方にね書いてありますね。318人のそういう兵隊を連れてですね、その4人の王様の北まで、ダマスコまで、北の方までですね追跡して、ロトとその財産をまあ取り返した、そういうふうな事件があったわけであります。まさに4人の王様の大軍が襲ってきてですね、アブラハムなどは何の力にもならないような、無視されるべきそういうものであった。まさに本当に、そういう大軍が襲ってきてですね、弱り果ててしまった。自分の老いのロトもですね連れ去られてしまった。ただそれを指をくわえて待ってるっていうんじゃなくて、やっぱりその時アブラハムはですね、自分のところにこの養われていた318人の訓練を受けたわずかな人を連れてですね、このダマスコの方まで遠征してですね、そしてロトとその財産を取り戻したということであります。まさに私たちもこの世でいろんな生活をしていますときにですね、自分の力の無力さ、ですね、この世の力って膨大なものですよね。大変なものですよね。やっぱりそういうものの前に我々はですね、本当に無力さを感じざるを得ない。また我々の教会もですね、この世のいろんな波、嵐、力、そういうものに翻弄されている。こっちに行けていえばもうこっちに行かざるを得ない。今日の我々の今のコロナも同じだと思うんですよね。もう本当になすすべを持たないような無力な、そういうものでしかない。しかしアブラハムは神を信じてですね、戦いに行ったわけであります。そしてアブラハムはこの敵の王たちを打ち破って帰ってきたということが記されているんですよね。そしてその時ソドムの王はアブラハムを王の谷まで出迎えた。その時サレムの王メルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってきた。彼はこのサレムというのはエルサレムですよね、の糸高き、エルサレムの王であり同時に糸高き神の、まあ、祭司であったと書いてます。そしてこのメルキゼデクがその帰ってきたアブラハムを祝福したと書いてます。祝福した。でこれは後の方にも書いてありますけれども、祝福というのはその上位のものが下位のものに対して、強いものが弱いものに対してその祝福の恵みをこう与えるということであります。まあ、ですから子供が祝福される、大人が子供を祝福する、まあ大体そういう形ですよね、いうことであります。そしてその時にこのメルキゼデクがですね、決定的なことを語った。それは敵をあなたの手に渡された糸高き神が讃えられますようにという言葉だった。どういうことか、 この勝利は実はアブラハムが318人の訓練された兵隊を持って勝ったと見えるかもしれないけれども、そうではない。あるいはアブラハムは夜の奇襲攻撃っていうんですかね、そういうことをしたということもこの上段の方に出てますよね。ですからアブラハムもそれなりに一生懸命頑張って奇襲攻撃をしたり、318人のそういう兵隊を連れてですね行ったわけであります。その時このメルキゼデクは何と言ったか、敵をあなたの手に渡されたのは糸高き神、その神の力なんだと言ったわけです。勝利はただ糸高き神、まさに全能の神の御手から来た、そうこの祭司は言ったんですよ。つまりあなたはこの勝利というものを自分の力で勝ち取ったものではないんだ、神の守りと祝福の中でこの勝利が与えられたんだということをメルキゼデキは語ったということであります。それに対してメルキゼデクもですね、ごめんなさい、このアブラハムも自分の持っていた全てのもの、財産の10分の1をこのメルキゼデクを通して神に捧げたということであります。本当にこの勝利は神の御手から来たもんだということを本当に信じて、自分のそれをの気持ちをですね、感謝の気持ちを神に捧げたということが書いてあります。まさにこの旧約の歴史の中にその後定められた祭祀制度よりももっと完成されたものが私たちの前に現れた。それが実はイエス・キリストという形で私たちの前に現されたんだということであります。このメルキゼデクということについての名前の説明がこのヘブライ書の方に書いてあります。それはメルキゼデクという名前の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王という意味です。しかも彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司ですという言葉が書いてある。実はこのメルキゼデクというその言葉の意味からですね、この義の王、また平和の王という意味がそこに込められているんだということであります。義の王、不義なるものをそのままにしておかない義の王、また平和の王、私たちに本当のシャロームを与えてくれる、平安を与えてくれる、そういう王という名前がこのメルキゼデクという言葉には込められている。しかもその後ですね、彼については誰が父が誰であり母が誰であり、どんな系図か、いつ生まれいつ死んだのか、何も書いていない、何も残っていない。実はこのユダヤ人にとっては実はこれは大変なことなんですよね。実はユダヤ人たちは系図を大事にしてました。あのマタイ伝一章の一番初めに書いているように、自分のイエス様の系図はこうこうこうなって、こういうふうに遡っていきます、ちゃんと書いてあります。それだけ自分たちの親は誰であり、お母さんは誰であり、お父さんは誰であり、その上はこうでありっていう、そういう系図を大事にしてたわけですよね。ところがここではそういうことが何も書いていない。いつ生まれいつ死んだのかもこれには書いていない。大変不思議な人物だというふうに言うことができますよね。ある人はですね、このメルキゼデクというこの人物をどういうふうに受け止めたらいいのかという解釈をするときにですね、これはキリストの仮の姿だというふうな解釈をしている方がおられます。つまり キリストが来る前のこれはアブラハムの時代の話ですからね。アブラハムの時代、祭祀制度ができるようなもっと前の時代の話でありますけれども、このメルキゼデクはですね、この、パンとブドウ酒を持ってアブラハムのところに来たと書いてありますよね。パンとブドウ酒っていうのは我々は今日で言いますとキリストの生産を表すものとなっておりますよね。それがもう私たちの考えに染み付いているわけですけれども、しかし当時はですよね、パンとブドウ酒っていうのはその人間をの体をの体力を強めたりですね、あるいは慰めたりすることもあったかもしれませんけれども、まあ普通のものだった、食べ物飲み物っていうものだったんです。メルキゼデクというこの人物 がですね、パンとブドウ酒を持ってここに来たということが、実はこれはイエス様のキリストのことを表すのではないのかという、そういう解釈もなされてきたのでありますが、私たちは聖書の中からですね見ると、メルキゼデクは聖霊によって生まれたんでもなければ、十字架についつかあのお付きになった方ではないわけですよ。つまりそれはこのイエス・キリストを暗示するようなんですけれども、これはイエス・キリストのことなんだというふうに理解する必要はない。つまりこれは不思議な、メルキゼデクというのは不思議な人物だったと。それ以上のことはですね、我々はここでは我々には知らされていないということなんですよね。ですからわざわざここのところにイエス・キリストがここにこう姿を取って、影の姿を取ってですね、影の姿を取って現れたんだというふうに、まあそういうふうに理解する必要はないと思います。つまりここではこのメルキゼデクというのは本当に不思議な人物だったんだけれども、このイエス・キリストが私たちのためにこのメルキゼデクと同じような大祭司としてイエス・キリストは来られたんだと。メルキゼデクが大祭司になったわけで、メルキゼデクがイエス様になったわけではないんです。まあこのとこちょっとですね、区別して考えたらいいんではないかと思いますね、この聖書の書き方も。ただメルキゼデクと同じような系列、つまりこれはアロンとかそういう世襲的なユダヤの中で行われていた祭祀制度の延長として生まれたんではないんだ、そういうものとは別なこの大祭司としてイエス・キリストは来たんだというふうに理解しなければならないということであります。そういう意味で今日の聖書はですね、ユダヤ人を相手にしているので、アブラハムやそれにまつわる物語がここで書かれていたわけであります。しかしユダヤ人たちは、あ、アブラハムはメルキゼデクに出会った、まさにこの義の王であり平和の王であるこの人物に出会ったと、ユダヤ人たちはこれを受け取った。そしてそういう旧約聖書の出来事の上に、私たちはこのイエス・キリストに、まさにイエス・キリストが大祭司として来られたというところを受け止めていきたいと思うんであります。この大祭司はですね、この私たちに祝福を与えてくださる方である。私たちのまさにイエス・キリストはこのヘブライ書第6章の20節のところに説明されていますように、前回も話しましたように、至聖所の中に入っていかれ、大祭司、祭司の中でも大祭司だけがこの至聖所というのは、今言ったように神と出会う場所ですよね。そのところにこの大祭司だけが年に一度だけ入れるという、そういうところにこの大祭司は入っていったということです。 ですから、そしてしかも祭司が今言ったように動物の犠牲を捧げてたわけですよ。罪の許し、神への神との交わりのために捧げていた。これに対してイエス・キリストはご自身の血を流して私たちの罪を許し、永遠の命を確保してくださった。そのことを通してこの大祭司は私たちを本当に私たちのこの永遠の大祭司なんだと。人間の大祭司は死んでしまいましたよね。しかしこのイエス・キリストという大祭司は本当に生きて今も私たちのうちに働いてくださる。それが永遠に大祭司となられたという意味であります。またこの5章の9節のところには永遠の救いの源という言葉も右のページですねありますよね。このイエス・キリストは永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。永遠の救いの源という言葉も出ておりました。いずれもイエス・キリストの御業を表すことであります。私たちのカルバンの言葉にこういう言葉が書いてありましたね。私たちが不安になるときに、どうして不安になるのか、それは自分が何者であるかを忘れてしまうときだと書いてある。その不安は自分がイエス・キリストによって罪を許されていることを知ったときに、その不安は消えていくんだと書いてますよ。我々はこの世の生活をしているときにいろんな不安になるじゃないですか。今回のコロナでもね、もしかしたらこれかかって実際そういう出来事が起こってるんじゃないですか。死に至るかもしれないという不安がありますよ。コロナだけじゃないと思います。人生にはいろんな不安が次々に襲ってくると思います。そういう時になぜ我々は不安になるのか、それはカルバンの言葉ではですね、自分が何者であるかということを忘れている時だというわけです。すなわち私たちは聖書を通してこのイエス・キリストは私たちの罪を許し、私たちを神のもとに神との和解を与えてくださり、あなたの罪は許された、神はあなたを必ず祝福してくださる、そのことを私たちの心にですね、私たちの良心をこのイエス・キリストにしっかりとつなぎ止めるときに初めて私たちの不安は消えていくんだということですよ。アブラハムが318人しかいない兵隊を連れて行ったときに、4人の周りのですね、ソドムを攻めてきた4人の王たちを前にしたときに不安になったと思いますよね。こんな人数で勝てるはずないんじゃないか。周りのこの王様たちですよ、大軍隊ですよ。ソドムの町をみんなもうめちゃめちゃにして財産を奪い取っていった、そういう人たち不安だった。しかしその時ですね、アブラハムは糸高き神ね、糸高き神、この神を信じたということであります。そしてこのサレムの大祭司が帰ってきたアブラハムに対して神の祝福を与えたという出来事があるわけです。私たちもこの世の人生の中でいろんな不安に襲われていくだろうと思います。これから歌う賛美歌の87番のですね、 B の方にもですね、2節のところにこの言葉が出ておりますよ。87のですね、番の2、浮き雲大江戸、御顔の笑みはさやかに照りず、神は愛なり。浮き雲が大わけじゃないですか。雲がかかってくるんじゃないですか、我の人生の中に。しかしなおその時神は私たちを祝福してくださるという、この確信をイエス・キリストが大祭司であるということを信じなさい。 私たちの両親にイエス・キリストをしっかりとこのつなぎ止めなさい、この心が私たちが、この私たちの両親がこのイエス・キリストにしっかりとつながれるときに、私たちは不安は消えていくんだということであります。なぜならキリストによって神との和解を与えられた私たちには、神の祝福と平安、あなたに神の祝福と平安を与えるということを大祭司が約束しているからであります。最初に義の王である、その次平和の王であると書いてありますよ、ね、説明があります。ある聖書には聖書に説明はこう書いてあります。実はこの順序が大事なんだということです。どういうことかというと、私たちは誰でも祝福とか恵みとか安心とか平和とかということを求めますよね。しかしその前に神との関係をしっかりと持つことなんだということです。平安だけ求めようとしてうろうろしてもならない。神との関係をしっかり自分の両親にイエス・キリストをしっかりとつなぎ止める、しっかりとつながるときに、そこに初めて私たちの不安は消えていくんだ。だからそれが義なる神、神との関係を正しくすること、これが礼拝ですよね。そうしたときに我々も一週間の人生の歩みの中でいろんな不安になってくる、浮き雲が覆ってくる。しかしその時、旅ごとに礼拝に来てください。ああ神は私をイエス・キリストにおいて祝福と恵みを与えてくださるんだということを我々はここで確信することができる。単なる人間の感情とか思いでは、願いではなくて、イエス・キリストが私たちのために神の御前において私たちに神との和解をお与えくださった。最後にこのローマ人への手紙8章の34節の言葉をここに引用し、読んでみたいと思いますね。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるイエス・キリストが神の右に座っていて取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。この世にはいろんな我々をですね、その後パウロは迫害があり剣がありということを具体的なことを書いておりますよね。しかしどんなものであってもキリストの愛から私たちを引き離すことはできないんだと書いております。私たちは今日この確信を与えられて、今週1週間また歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。